ヨハネによる福音書8章12節。イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。毎年 BBS の前にはその年の BBS に関係のある箇所からお話をしてまいりました。今年もそうしたいと思います。第1日目は光を作られた神様、第2日目は光を失った人間、第3日目は光であるイエス様、第4日目は光を受けたパウロ、そういうことでお話をしまして、第5日目に、テーマの光の子供ということを学ぶことになっています。で、こうしたレッスンの中心は何と言いましても真の光であるイエス・キリストです。で、今日はヨハネの福音書から私は世の光であるとおっしゃったそのイエス様のお言葉をご一緒に学んでみたいと思うのです。私は世の光である。イエス様はこの言葉をカリオの祭りの時に神殿で語られました。カリオの祭りは7日間にわたって行われます秋の収穫祭です。カリオというのは小屋のことですね。ユダヤの人々はこの期間一時的に雨露をしのぐことができる小屋を建てまして、その中で過ごしました。それはイスラエルの人々がエジプトを出てアラノを旅行した間テント住まいだった、彼らは仮住まいだったということを覚えるためです。イスラエルの人々はあの過酷なアラノ、その過酷な環境にもかかわらず水も食べ物もその他の必要すべてを備えられて無事に約束の地に行く、着くことができました。そのことは申命記の8章4節にこう書かれています。この40年の間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかった。カリオの祭りでは毎朝祭司がシロアムの池から水を汲み、それを金の亀に入れまして神殿まで行進します。で、その水を祭壇の隣にこう注ぎかけるのです。イエス様は祭りの最後の日に、誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる、そうおっしゃいました。そのイエス様のお言葉はこの神殿で行われる儀式に関係があります。濃厚に水は不可欠です。祭壇に注がれた水は神様が十分な雨を今年も降らせてくださって田畑が豊かに実りますように、そういう願いがこもっているのでしょうけれども、イエス様は単に田畑を潤すだけではない、私たちの内面、人の内面を潤す水を与えると約束されたのです。神殿に注がれた水、それはやがて乾きました。でもイエス様が与える水は乾くことがなく、その人のうちからどんどんと湧き上がっていって川となって流れ出ていくというのです。人は皆その心に乾きを持っています。たとえ物質的に恵まれ、家族に支えられ、友人に囲まれていたとしても、そうしたものによっては満たすことのできない魂の渇きがあります。その渇きを癒すことができるのはイエス様お一人です。祭司が水を汲んできたのはシロアムの池でした。このシロアムという名前は救い主を表す言葉です。シロアムの池から水を汲むというのは救い主イエス様だけが 人に乾くことのない水を与えるお方である、そのことを示すものなのです。またこのカリオの祭りでは、神殿の内庭に本当に大きな大きな食台が置かれました。で、夜になりますと、それは神殿の庭全体を照らすものになりました。で、その光は神殿から遠く離れたところでも見えたというふうに伝えられています。で、その上、多くの人たちがこの祭りの間、松明を持って、賛美を歌いながら神殿の中をこう行進したものです。ですから、もう神殿の隅々までがライトアップされました。イエス様が私は世の光であるとおっしゃったのは、このヨハネの8章の20節というところを見ますと、献金箱のそばだったと言われています。この献金箱はどこにあったかというと、婦人の庭のところにあったわけです。で、この大きな大きな食材はその婦人の庭に備えられました。ですから、イエス様はそこに備えられた巨大な食材のその光を浴びながら、私は世の光である、そうおっしゃったのでしょう。この食材の光は祭りが終われば消えてしまいます。再び闇がやってくるのです。しかし、イエス様の光は消えることはありません。十字架の時、その光は消えたかに見えましたけれども、それはほんの一瞬のことです。イエス様の光は復活とともにより一層輝き、それは世界に輝く救いの光となりました。で、聖書で使われる光という言葉には深い意味があります。短い時間で全てを語ることができませんが、今日は二つのことだけを話したいと思います。一つは導きの光、もう一つは命の光です。で、まず導きの光について考えてみましょう。イエス様は、私は世の光である、私に従ってくる者は闇のうちを歩くことがない、従ってくる者はとおっしゃいました。ここでイエス様は、光であるイエス様に従う者は間違いなく正しい人生に導かれると約束しておられるので、もし皆さんが山奥の何の明かりもない道をドライブしていて、突然車のライトが切れてしまったらどうするでしょうか。月の明かりさえもないような暗闇ではとても車を運転することはできません。道を外れて崖に落ちてしまうかもしれませんし、ぬかるみに入り込んだりしてしまうかもしれません。ライトなしに、ヘッドライトなしに車を運転できないように、暗い時代を生きるには、それを照らしてくれる導きの光がどうしても私たちには必要なのです。で、夜飛行機の窓から地上を眺めますと、町という町、それから道路という道路が明るく照らされているのが見えます。アメリカでは防犯のため、商店や事務所が閉じられた後も建物の中も外も明るくしていますので、夜もとても明るいですね。で、最近は LED 電球というものが普及しまして、わずかな電力で済むようになりましたから、日本でもいろいろな建物がライトアップされるようになったと聞いております。しかし、街が電球の光で明るくなっていくのに反比例して、そこに住む人の心はどんどん暗くなっているように思います。以前東京に行った時に、ある方が歌舞伎町の近くにホテルを取ってくださって、まあ、そこに泊まったんですが、食事のために街に行っていますと、もう街はですね、もう昼と変わらないほど明るかったですね。で、大勢の人が繰り出しておりました。でも、その明るさと正反対に、そこではさまざまな遊興、誘惑、 犯罪がうごめいていると言われています。物理的な明るさと逆に世の中は暗くなっているのです。子供が虐待され、若い人たちが目当てを失い、年老いた者に行き場がない、そんな社会、それは決して明るい社会ではありません。そしてこれまでになかったさまざまな犯罪や不正、以前は義理人情というものがまだ残っておりました。自分の立場に対する責任感ですとか、人としての温かさというものが社会の中にまだありました。でも今はそうしたものも失われつつあります。よりどころがなくなってきているのです。多くの人が光を見失っています。今私たちに必要なのは、私たちの心を照らし、私たちの人生の進むべき道を示す導きの光だと思います。そしてその光はイエス・キリストです。この光に従うとき、私たちは常に光に照らされた道を歩むことができるのです。こんな話があります。まだ GPS などない時代のことです。夜の海原を一艘の軍艦が進んでおりました。すると前方に光があります。まっすぐ進むとぶつかってしまいますので、艦長は前方の光に信号を送りました。進路を変更せよというわけです。するとその光から返信がやってきました。貴殿の方こそ進路を変更されたし。で、それに腹を立てました艦長はまた信号を送りました。こちらは英国艦隊の軍艦である。進路を変更しろ。するとその光からこういう返事が返ってまいりました。こちらは岬の灯台である。指示に従わなければ、機関は岩に乗り上げ、沈没する。この話でどちらが正しいか、もうお分かりですね。多くの人は自分の光に頼っています。自分で決めた道が正しいと思っています。しかし、正しい道は、イエス・キリストが示される道のほかありません。暗い時代にもイエス・キリストの光は輝いています。大切なことは、その導きの光に私たちが従うということです。さあ次に命の光について考えてみましょう。イエス様は言われました。私に従ってくる者は、闇の内を歩くことがなく、命の光を持つ。命の光。それはどういう意味でしょうか。命の水という言葉があります。それは命を与える水という意味ですね。地上の生命のすべては、水を必要とします。水が生物に命を与えています。そのように、今度は命の光という時には命を与える光という意味があります。ほとんどの生物は光によって命を保っている。もう皆さんご存知のことです。植物は光合成といいまして、その葉に光を受けて養分を作り出し成長しています。動物も光を浴びて命を保っています。人間の場合、もちろんあまり強い光を浴びるとかえって害になりますけれども、太陽光の紫外線の中にありますベータ波ですね、その紫外線の B 波あるいはベータ波を受けますときに体内にビタミン D が作られます。ですからビタミン D というのは太陽ビタミンであるというふうによく言われるのです。でビタミン D は骨を強くします。それから認知機能を保ちます。うつ病を防ぎます。がん、高血圧、糖尿病、それから心臓疾患のリスクを軽減します。そして私たちを長生きさせてくれるのだそうです。太陽の光は体の命を支えますが、イエス・キリストがくださる命の光は それ以上のものを私たちに与えてくれるのです。ヨハネの一章一節、そこでイエス・キリストは言葉と言われています。そして一章四節にこう書かれています。この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった。ギリシャ語で言葉というのはロゴスと言いますね。でそれにはギリシャの哲学では根源的なものとか究極のものという意味があります。イエス・キリストがロゴスであるというのは私たちに、まあ、ある程度論理的にはわかります。でもそれが分かったところで、何か私たちとはかけ離れた遠い世界のことのように感じてしまうのです。でも聖書はこの言葉に命があったというのです。これはイエス・キリストが単なる哲学の概念ではない、命を持った本当に生きる神である、意志も感情も知性も全てお持ちという意味になります。英語で命というときに life という言葉は私たちを生かしているこの目に見えない命も意味しますけれども、同時にそれが形をとって現れた生活ですとか人生、誕生から死に至るその期間のことをも言うわけです。で、言葉に命があったというのは、この世界の根源究極であるお方、神の御子イエス・キリストが人となってその命をこの地上で生きてくださった、この地上で人生を送ってくださったということを意味しているのです。イエス・キリストは単なる哲学のロゴスではありません。まさに生きておられるロゴス、生ける言葉なのです。命そのものは私たちに目に見えません。でも、その命をもってする生活、そしてその生活の期間である人生、それは私たちに見えます。私たちはイエス様のそのご生涯、人生を見てそこから学ぶのです。ですから聖書は、そしてこの命は、つまりイエス・キリストのご生涯は人の光であった、私たちが見て神様が分かるものであったというのです。私たちはイエス・キリストがこの歴史に足跡を残してくださった、その人生を刻んでくださった、そのことによって目に見えない究極のものを見ることができるようになった、そのご生涯を通して神を見ることができるようになったのです。ほとんどの人はこのイエス様のご生涯を見て、またその教えを聞いて、ああイエス様は素晴らしいと称賛します。イエス様が生きられたように、またイエス様が教えられたように生きられたらどんなに幸いだろうか。もうこの世界から戦争がなくなり、一切の不幸せが消えていくでしょう。でもそれができないのです。それができないでいる自分に心ある人は失望します。イエス様の光は導きの光なんですが、それがあまりにも眩しく感じられることがあります。しかし皆さん、イエス様の導きの光を見つめましょう。それは同時に命の光でもあるからです。イエス・キリストに従うことは自分の力ではできません。でもイエス様の命の光をいただき、このイエス様の命によってそれができるようになります。ですからヨハネの一章の9節から13節はこういうのです。すべての人を照らす真の光があって世に来た。彼は世にいた。そして世は彼によってできたのであるが、世は彼を知らずにいた。彼は自分のところに来たのに、自分の民は彼を受け入れなかった。しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。それらの人は血筋によらず、 肉の欲によらず、また人の欲にもよらず、ただ神によって生まれたのである。イエス・キリストを受け入れることによって、私たちは神から命を受けます。その命によって神の子供となります。その命によってイエス・キリストに信頼する生活、キリストに従う人生を送ることができるようになるのです。イエス・キリストは実にその命を私たちに運んでくれる命の光です。このお方に顔を向けましょう。このお方の命によって生かされ、このお方の光のうちを歩み続けたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、イエス・キリストを導きの光、命の光として与えてくださり感謝します。主イエス様の光に導かれ、その光に生かされる私たちとしてください。そして私たちをその光を証しするものとしてください。主イエスのお名前で祈ります。アーメン。